私たちはこの世を生きる中で永遠に続くものは一つとして存在しません。まあ、言い換えるなら、すべてのものは絶たれたり途絶えたり変化したり、やがて別れを迎えざるを得ないものばかりです。私たちの人生もまあそうですし、自然万物もあらゆる事柄も同じです。人生を取り巻くすべてのものは、まあ、いつかは終わりを迎え、変わり、絶えてしまいます。しかし、ただ一つだけ変わらず、絶たれることなく、永遠に続き、途切れないものがあります。それがまさに神様の愛であります。神の愛は本質的に他の何者とも比べることのできない、神的な性質を持っています。人間の理性や感情では決して完全に理解することができません。だからこそ、私たちはこの偉大な愛に、ただ信仰で応答するしかないのです。神のその愛が、私を罪から救い出し、義とされ、最終的には永遠の神の国で生きるものとしてくださったのです。神が作られた非常世界の中で永遠性を持つものはただ一つ。それが神の愛です。今日の本文の中で使徒パウロはこの愛から引き離すことはできないと力強く語っています。今日の御言葉を通して私たちが神の愛から決して切り離されることのない存在であることを確信する時間となることを願います。人との愛はいつか途絶えるかもしれませんが、決して切れない神の愛を心に深く刻んでいただきたいのです。そしてその変わらぬ愛の中で自分自身を見出し、神の子としての本来の姿に回復され、この愛のゆえに日々喜びと感謝の賛美を捧げることができるようになりましょう。私たちがなぜ喜びと感謝で神の愛を歌わなければならないのですか。今日の本文を通して、クリスチャンが神の愛によって享受しているものについて、いくつか分かち合いたいと思います。第一に、引き離すことができない神様の愛は、私たちを最も強くしてくださいます。その結果、私たちに敵対する者は誰もいなくなります。ローマ人への手紙8章31節にはこうあります。31節。では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。皆さん、この世で勝利者となるためには、誰を味方とするかがとても重要です。力がないものに頼ってしまえば、百戦百敗するしかありません。だからこそ、私たちは何よりも最高の力を持つお方、神様を味方にしなければならないのです。信徒たちの勝利の秘訣は、まさに、神が私たちの味方であるならという確信であります。もし神様が私たちのために言ってくださらなければ、私たちは常に敵の勢力からの強い攻撃を受けることになります。なぜなら、この世には私たちよりもはるかに 強い力を持つ存在が数多く存在するからです。サタンの力、世の力、死の力は常に私たちを取り囲み攻撃してきます。どんな人間であっても死の力に勝っている者はいません。私たちは自分一人の力では彼らを倒すことができませんし、戦っても勝ってないのです。自分の弱さを認めるしかありません。想像してみてください。もし神様が私たちの味方でなかったらどうなるでしょうか。私たちは敵の攻撃にさらされ、立ち上がることさえできません。どれだけ努力し勝利を願っても神様が共におられなければ失敗と敗北の人生を生きるしかないのです。ですから、この悪しき時代の中で勝利の人生を歩むためには、何よりもまず神様を味方とし、主により頼むことが不可欠です。神が共におられるという確信と信仰を持って生きるなら、最も強い敵に対してさえ、お前に適するさらに、お前に力があるのか、お前に適する力があるのか、サタンについて、死について、世の力について、堂々と叫び、勝利を宣言することができるのです。さらに、ただ、勝つだけではありません。ローマ人への手紙8章37節には、こう書かれています。しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。ただの勝利ではなく圧倒的な勝利です。偶然でもなければ努力だけでもありません。神の愛によって私たちはすべての戦いにおいて完全な勝利者とされているのです。この究極の勝利の祝福が私たちすべての方々にあることを心から願います。第二に、引き離すことができない神様の愛は私たちの足りなさを満たしてくださいます。私たちがこの世を生きていく中で、しばしば挫折や失敗を経験するのは、自分が望むものが、望むときに与えられないからです。適切なときに力が与えられず、知恵も助けも来ないことがあります。知恵が必要なのに得られず、力が必要なのに届かず、助けが必要なのに間に合わない。それゆえに私たちは敗北を経験するのです。なぜでしょうか？それは私たち自身の力と能力が限られており、常に不足しているからです。人間の知恵や努力だけでは、この世の戦いに勝利して生きることはできません。無限に与えることはできないという人間の限界があるのです。しかし、聖書は語ります。私たちのすべての不足を完全に満たしてくださるお方がおられると。ローマ書8章32節にこうあります。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。 自分の子を惜しまずに私たちに与えてくださった神様が、それ以下のすべてを惜しむでしょうか。子供はですね、最も尊い存在ですね。その子を与えられた、ということは、神様が最高、最上のものをすでに私たちに与えてくださったということです。これに勝るものはありません。ですから、私たちは不安になる必要がありません。私たちが不足を感じ、助けを求めて、主の御前に出るなら、神様は惜しみなく必要を満たしてくださるのです。旧約聖書詩篇34篇10節にはこうあります。若い獅子も乏しくなり飢える。しかし、主を求める者は良いものに何一つ欠けることはない。たとえ世の人々が敗北と絶望の中で乏しい人生を送っていたとしても、神により頼む者は主にあって勝利と平安と喜びを得て生きるのです。第三に、引き離すことができない神様の愛は、信徒を義人の座に立たせてくださいます。誠の勝利、誠の喜び、誠の安息は、罪の中からは決して得られません。どれだけ社会的に成功していても、罪が明らかになれば、すぐに地位を失い、責任を問われます。罪を犯した者は、いかに立派に見えても、それは失敗の人生です。神の目をごまかすことはできません。罪に勝たなければなりません。そうしてこそ、勝利の人生を歩むことができるのです。この地上でどれだけ素晴らしいことを成し遂げても、神の御前で罪人として裁かれるなら、それほど不幸なことはありません。人間は皆神の法廷に立たされれば、有罪判決を受けざるを得ないものたちです。誰も自信を持って、私は正しいと言い切ることはできません。しかし、死刑宣告が下されようとする、その時、私たちのためにそばで弁護をしてくださるお方がいます。そう、イエス・キリストです。ローマ書8章33節34節にはこう記されています。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神がきっと認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。イエス様が十字架によって私たちのすべての罪をあがない、その血潮で私たちを清めてくださいました。だからこそイエスをより頼りにして神の御前に進み出る者は、誰によっても罪に定められることはないのです。この確信を持って生きてください。そうすれば、私たちはいつでも大胆に礼拝を捧げ、祈り、堂々とこの世に向かって 誰が私を罪に定めることができるのかと宣言できるのです。私たちはイエス・キリストによって義とされたものであることを常に覚えておきましょう。最後に、引き離すことができない神様の愛は、信徒を常に勝利させてくださいます。ローマ書8章35節には、こう書かれています。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？使徒パウロは人生で遭遇し得る最も驚異的なものを列挙しています。苦難、迫害、嫌ですね。飢え、剣。それらは確かに恐ろしいものです。しかし、それらどんなものよりも神の愛は大きく力強く深いのです。それゆえ、何者も私たちを神の愛から引き離すことはできないのです。苦しみさえも私たちを打ち犯すのではなく、むしろ神が私たちをキリストの兵士として鍛え上げる機会となるのです。結びに、今日のメッセージの通り、神の愛は何者によっても引き離されることのない愛です。それでは皆さんの神への愛も誰にも引き離されない愛でしょうか。イエス・キリストにあるものを神から引き離すことのできるものは何一つありません。世にはその愛から私たちを引き離そうとする力が満ちています。皆さん礼拝を終えて礼拝堂を門を出たらですね、そのような力が満ちています。でも私たちはキリストの体として結ばれているのです。だからこそ勝ってまた勝つことができるのです。神の子が享受する最大の確信、それは現実の中でも永遠の世界でも神の愛から私たちを引き離せるものはないという真理です。皆さん、2025年の残りの日々も、皆さん一人一人を愛してくださる主をしっかり握って、どんな苦しみも勝利する人生を歩んでください。では、どうやって主に従っていくべきでしょうか。それは、他の方法はないんです。御言葉と祈りによって神様と皆さんがつながることです。そして皆さんを通して引き離すことのできない神の愛に多くの魂がつながるように福音を伝え、良い影響を与える信徒となることを祝福いたします。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日御言葉を通してどんなものも私たちをキリストの愛から引き離すことはできないという確かな真理を教えてくださり、心から感謝いたします。困難や試練の中でもあなたの変わらぬ愛に信頼し、勝利をもって歩むことができますように 私たちを導いてください。私たちのうちに主の愛がとどまり続け、日々その愛に生きるものとさらせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。